エルサレム教会会議決議の交付22-35。そこで派遣される者たちおよび長老たちは全集会とともに自分たちの中から人を選び、パウロとバルナバと一緒にアンティオキアに送ることにした。すなわちバルサバと呼ばれるユダとシラスである。二人は仲間たちの間で指導的な人たちだった。派遣される者たちおよび長老たちは次のような手紙を書いて彼らに託した。派遣される者および長老たちは仲間としてアンティオキアとシリア地方、キリキア地方にいる世俗の民から仲間になった人たちに挨拶いたします。私たちは次のような報告を受けました。すなわちこちらの何人かがそちらへ行き、私たちが指示も与えていないことをあれこれ言ってあなたたちを不安がらせ、心をくじくようなことをしたとのことです。それで私たちは人を選んで、私たちの大切な人たちバルナバとパウロと一緒にあなたたちのところに送ることを一致して決めました。二人は私たちの主キリストであるイエスご自身に身を捧げている人たちです。私たちが派遣するのはユダとシラスですが、この人たちが口頭で同じことを話すはずです。聖霊と私たちは次の必要なこと以外、あなたたちが重荷を負わされるべきではないと決めました。すなわち偶像崇拝と流血と締め殺した動物と売春から身を避けるということです。あなたたちがこれをしっかり守るならそれで十分です。どうか皆さんお元気で。さて一行は送り出されてアンティオキアにやってくると、みんなを集めて手紙を手渡した。彼らはそれを読み上げてその励ましに喜んだ。ユダとシラスは預言する者でもあったので、いろいろと話をして仲間たちを励まし大いに力づけた。二人はしばらくそこに滞在した後、仲間たちから平和の挨拶を持って送り出され、自分たちを派遣した人たちのところへ向かった。パウロとバルナバはアンティオキアにとどまった。そして他の大勢の人たちと一緒に主を告げる出来事を福音として告げ知らせていた。
第2回福音の旅、15-36-18-22。身分や知識に頼る上流志向の宣教姿勢の誤りに気づかせられる。パウロとバルナバの意見衝突、そして別行動、36-41。何日かしてからパウロはバルナバに言った。さあ、前に死を告げる出来事を述べ伝えた町々へもう一度行って仲間たちがどうしているか尋ねよう。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりでいた。しかしパウロは彼が前にパンフィリアで自分たちから離れて行き生き方を共にしようとしなかったので連れて行くべきではないと考えた。それで二人の間が気まずい状態となり、結局お互い別れ別れになった。バルナバはマルコを連れてキプロスへ船出し、パウロはシラスを選び、仲間たちが二人を主の行為に委ねる中を出かけていった。そしてシリア地方、キリキア地方を回って各集会を力づけていった。デルベからリストラ。パウロはユダヤ人におもねってテモテに割礼を施す。16-1-5。一行はデルベに行き、そしてリストラに行った。するとそこにテモテという一人の弟子がいた。彼は信頼を持って歩みを起こすようになったユダヤ人女性の息子で、父親はギリシャ人だった。テモテはリストラやイコニオンにいる仲間たちから高く評価されていた。パウロはこのテモテを一緒に連れて行こうと思い、その地域にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を施した。ユダヤ人たちは皆 テモテの父親がギリシャ人だと知っていたからである。彼らは町々を巡回しながらエルサレムの派遣される者および長老たちが決めた規定を守るようにとそれを手渡していった。各集会は信頼を持って歩みを起こすことによってたくましくされ、日ごとに人数も増えていった。フリギア地方からガラテア地方からミシア地方からトロアス、神は越えられない障害で向かうべき他の道を示唆する。ここで著者ルカが同行か。6-10。彼らは神を告げる出来事についてアジア地方で語ることを聖霊によって差し止められたので、フリギア地方とガラティア地方へ回った。そしてミシア地方のあたりまで来てビテニア地方に向かおうとした時、イエスの霊がそうはさせないようにした。それで彼らはミシア地方を通ってトロアスに下ってきた。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立っていてパウロに願って言った。マケドニアに渡ってきて私たちに手を貸してくださいと。この幻を見たとき、神はずっと私たちをこの人たちに福音を告げさせようと呼んでおられたのだと納得がいった。それで直ちにマケドニアに行く算段を始めた。マケドニア地方フィリピ、金持ちの善意の押し付けに負けて福音の立場を危うくする。11-15。私たちはトロアスから船出してサモトラケ島にまっすぐ向かい、翌日ネアポリスに着いたが、そこからフィリピに行った。そこはマケドニア州第一区の町で行政区画地だった。私たちはこの町に数日滞在した。安息日に私たちは町の門を出て祈りの集いをすると思われる河原へ行き、そこに座って集まってきた女性たちと話をしていた。そこにティアティラの町出身で紫布を商う神を敬うリディアという婦人も話を聞いていたが、主はその婦人の心を開き、パウロが話すことに集中させた。婦人は家族の者と一緒に沈めの式を受けた。そして私たちに、もし私を主に信頼して歩みを起こす者と認めてくださったのなら、私の家に来てお泊まりくださいと願って無理やりそうさせた。福音による解放は搾取者の利益と対立し、パウロとシラスは投獄される。16-24。私たちが祈りの集いに向かうとき、ピトンの霊に取りつかれた女性奴隷と出会った。この女性は神がかりになることでその主人たちに多くの利益をもたらしていた。彼女はパウロと私たちにつきまとい、この人たちは崇高な神のしもべ、救いの道を告げていると叫び続けた。こういうことが何日も続いた。それでパウロはたまりかねて振り返ると、その霊に向かって言った。キリストイエスを身に帯びて言い渡す。この人から出て行け。するとその場で霊はその女性から出た。女性奴隷の主人たちは稼ぎの元が出て行ってしまったことを知って、パウロとシラスに襲いかかり、役人に引き渡そうと二人を町の広場に引きずって行った。そして二人を監督官に突き出して行った。この者たちは我々の町をかき乱しています。ユダヤ人でありながら我々ローマ市民には受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しています。すると民衆も一緒になって二人を咎め立てた。それで監督官は二人の服を剥ぎ取ると鞭で打つように命じた。二人に多くの打ち傷を負わせた後、牢に入れ、 看守に二人を厳重に見張るよう指示した。そういう指示を受けて看守は二人を一番奥の牢に入れ、両足を木の枷に固定した。イエスに信頼して歩みを起こした看守の解放、25-34。真夜中ごろ、パウロとシラスは神を賛美して祈っていたが、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、留置所の土台が揺れ動き、一斉に戸という戸が皆開いて、みんなの拘束が解けてしまった。目を覚ました看守は牢の戸という戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げたと思い込み、短刀を抜いて自殺しようとした。その時パウロが大声で、自分を責めるんじゃない、みんなここにいると言った。看守は明かりを持って来させると、中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出すと、お二人の方、私は救われるために何をしたらいいのですかと言った。二人は、主であるイエスに信頼して歩みを起こしなさい、そうしたらあなたも家族も救われますと言った。そして死を告げる出来事を家族みんなの前で彼に話した。看守は夜中のそんな時間であったが、二人を連れて行ってその打ち傷を洗った。そして自分も家族の者も皆その場で沈めの式を受けた。それから二人を自分の家に連れて行って食事を出し、神に信頼して歩みを起こせるようになったことを家中で喜び合った。パウロ、社会的身分、特権を盾に謝罪を要求、35-40。朝になると監督官は警備の者たちを使わして、あの人々を釈放せよと言わせた。看守がそのことをパウロに伝えて、監督官があなた方を釈放するようにと言ってよこしました、ですからどうぞ安心して出て行ってくださいと言った。するとパウロは警備の者たちに言った。ローマ市民である我々を裁判にもかけずに、公衆の前で裸に向き牢に入れておきながら、今度は密かに出すというのか。ダメだ、監督官が自分で来て我々を連れ出すべきだと。警備の者たちがこの言葉を監督官に伝えると、二人がローマ市民であると聞いて恐れ、自ら出向いて二人をなだめ、牢から連れ出して町を出てくれるように頼んだ。二人は牢から出るとリディアのところへ行って仲間たちに会い、みんなを励ましてから町を出て行った。著者ルカはフィリピに残る。テサロニケ、パウロ、民衆の心を引きつけられない、17-10a。パウロとシラスはアンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケにやってきた。この町にはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものやり方通りユダヤ人たちのところへ行き、3回の安息日にわたってことを分けて彼らに話をした。パウロは聖書に基づいて説明し引用しながら、キリストは受難し死者の中から立ち上がることになっていたと、そして私が告げ知らせているイエスこそこのキリストであったと主張した。それで何人かの人たちは納得して、パウロとシラスにかけてみようということになった。他方、信心深いギリシャ人で信じた者は多く、地位のある婦人たちの数も少なくなかった。しかし宗教的熱意に駆られたユダヤ人たちは、広場にたむろする者たちの中から数人のならず者を抱き込んで暴動を起こさせ、町を混乱に陥れた。そして彼らはヤソンの家を襲い、二人を群衆の前に引き出そうと探し回った。しかし二 二人が見つからなかったので、ヤソンと何人かの仲間たちを引っ張って町の統治者たちのところへ行き、わめき立てていった。世界中を騒がせたあの連中がここにも来ている。ヤソンがかくまっているのだ。連中は皆皇帝の勅令に背いて、イエスはもう一人の王だと言っていると。これは聞いていた民衆と統治者たちを動揺させた。統治者たちはヤソンと他一同から誓約書、金を取った上で皆を解散させた。仲間たちは直ちに夜の間にパウロとシラスをベレアに送り出した。ベレア、知識階級は説得できてもまだ民衆との距離は詰められない。 10B から15、二人はベレアに着くとユダヤ人の街道に出かけた。ここのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人たちよりも上品で、皆熱心に神を告げる出来事を受け止め、果たしてその通りであるかどうか毎日聖書を調べていた。それでそのうちの大勢が信頼を持って歩みを起こすようになった。またギリシャ人の上流婦人や男性たちもそうで、その数は少なくなかった。ところがテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレアでも神を告げる出来事を告げ知らせていると知って、そこへも押しかけてきて民衆を扇動して騒ぎを起こした。それで仲間たちはすぐにパウロを送り出し海辺まで行かせたが、シラスとテモテは町に残った。付き添った者たちはパウロをアテネまで案内した。そしてシラスとテモテにできるだけ早くパウロのもとに来るようにとの伝言を持って帰っていった。アテネ、福音の使者を離れ説得のための議論に流れる。16から21。アテネでパウロは二人を待っている間、町が偶像だらけなのを見て気持ちがイラついていた。街道ではユダヤ人や信心深い人たちに、また広場では毎日居合わせた人たちにことを分けて話をした。またエピクロス派やストア派の哲学者の幾人かとも議論したが、彼らの中にはこのおしゃべりは何を言いたいのだろうかという者もいれば、この人はどうも異国の神々の宣教師のようだという者もいた。パウロがイエスのこと、復活のことを福音として告げ知らせていたからである。それで彼らはパウロを誘ってアレオパゴスに連れて行き、あなたが話しているこの耳新しい解き明かしがどういうものか分かるように話してもらえないか、何か奇妙なことを我々の耳に聞かせてくれているが、それが何を意味するのか知りたいと言った。アテネ人たちは皆、またそこに滞在する外国人たちも、何か耳新しいことを話したり聞いたりすることが何よりも好きな人たちだった。知識と教養で飾り立てたアレオパゴスでのパウロの演説、第一コリント2章1から5で反省している。22から34。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あなた方は何事につけ神々を恐れる方たちであるとお見受けします。道を歩きながらあなた方が拝むものを一つ一つ見ていて、知られざる神にと刻まれた神棚さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるものを私が告げ知らせます。それは世界とその中のすべてのものを作られた神です。この神は天地の主であり、人の手で建てた神殿には住まわれません。また何か足りないものがあって人の手で奉仕を受けるという方でもありません。この神こそすべてのものに命と息とすべてを与えられる方です。この神は一人の人から人類のあらゆる民族を生じさせ、それぞれに定められた時期と住み分けの境界を決めて、 地の表の至るところに住むようにしてくださいました。そうして人々に神を求めるようにさせたのです。神を感じ取ろうとすれば神は見出せるはずです。実に神は私たち一人一人から遠く離れてはいないのです。我らは神の中に生き動き存在する、我らもまたその一族であると、かつてあなた方の詩人たちも言いました。私たちが神の一族であるのですから、その神を金や銀や石の人間の手業や思い入れで刻んだ神の像と同じに見るべきではありません。神はこのような無知でいた期間のことは見逃してくれています。しかし今や神は誰でもどこでも低みに立って見直しをするようにと人々に命じられたのです。神は解放、正義という基準で世界を裁く、その日を設定されたからです。この裁きは神が決めた一人の人によって行われます。神はその人を死者の中から立ち上がらせることによって、すべての人に歩みを起こせる信頼を持たせてくださいました。死者の中からの立ち上がりということを聞いて、ある者たちは嘲笑い、ある者たちはそのことはいずれまた聞こうと言った。そういうことでパウロは彼らの中から立ち去った。それでもパウロに惹かれて信頼を持って歩みを起こすようになった者もいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオとかダマリスという婦人、それに他の彼らの仲間たちもいた。